それでは今日はヨハネの福音書でございます。ヨハネの福音書の16章の29節から33節をお読みいたします。ヨハネの福音書16章29節からです。弟子たちは言った。本当に今あなたははっきりとお話しくださり、何も例えでは語られません。あなたがすべてをご存知であり、誰かがあなたにお尋ねする必要もないことが今わかりました。ですから私たちはあなたが神から来られたことを信じます。イエスは彼らに答えられた。あなた方は今信じているのですか？見なさい、その時が来ます。いや、すでに来ています。あなた方はそれぞれ散らされて、自分のところに帰り、私を一人残します。しかし父が私と共におられるので、私は一人ではありません。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私に会って平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私に会って平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。最後の晩餐の席でのイエス様の弟子たちへのご遺言が今日終わって、そして父なる神様との、また子なる御子なるイエス様との深い祈りの交わりが、それに続いて17章のところに書いてあります。そしてその後イエス様はこの最後の晩餐の席からゲッセマネの園に祈りに出て行かれるということになります。ですからいよいよ長くご一緒に聞いてきましたけれども、この最後の晩餐の席でのご遺言が今日は終わるところです。まだ17章でもっと深いこのご遺言から、目が天に上げられてイエス様は父なる神様とその祈りの対話をなさる、そこのところが次回からしばらくありますが、今までこのご遺言で私たちはイエス様が弟子たちに対して特別に準備をなさってこられたのを見ました。もちろんヨハネの福音書は20章の31節にあるように、全体がイエス様がどなたでいらっしゃるかということを、神の子キリストで本当にいらっしゃるんだということを証しするために書かれてありますから、この最後のご遺言のところでもイエス様はご自分がどなたであるかということをお示しになっています。例えば、私はブドウの木です、あなた方は枝です、というようなふうに。しかしこのご遺言のところでは、 とりわけこれからイエス様が地上から去られて残される弟子たちに対する準備のお言葉、今はわからないかもしれないけど、やがてイエス様がよみがえられた後で、聖霊が下られた後で、弟子たちの確信になってくるようなお言葉、それを残しておられます。13章から私たちは見てきましたけど、13章でイエス様はこの最後の晩餐の席で最後まで弟子たちを愛されたということからこれは始まりました。イエス様は弟子たちを愛されて、そしてご自分が去っていかれる、十字架につかれるに際してこの言葉を、見教えを残されました。でそして14章のところでまずおっしゃったのは、私を信じなさいということです。あなた方は心を騒がせてはなりません。これからイエス様が去っていかれる、しかもそれは実際殺されるということだということが、イエス様はご存知でした。だから弟子たちが心を騒がせるようになる、心を騒がせてはなりません、神を信じ、また私を信じなさいというところからイエス様は遺言を始められました。そして私は天の場所をあなたのために用意しに行くからとおっしゃいました。そして15章のところではイエス様はご自分につながっているようにとお招きになりました。私にとどまりなさい、15章の4節です。私のはブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。9節のところで、私もあなた方を愛しました、私の愛にとどまりなさい。イエス様は私を信じなさいとおっしゃった後で、私にとどまりなさいとおっしゃいました。ご自分につながるようにお招きになりました。そして私もあなた方を愛しましたとおっしゃいました。また イエス様はご自分が人々のために命を捨てるということもおっしゃいました。13節のところ、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。で、あなた方は私の友ですとイエス様おっしゃった。私はあなたのために命を捨てますとおっしゃいました。そして私はあなたたちを選びました。15章16節、行って実を結びなさいおっしゃった。お互いに愛し合いなさいとおっしゃいました。こうやってイエス様は残る弟子たちに対して準備をしてこられました。その上で16章のところに行くと、弟子たちはこれらの話を聞きながらただごとではないそのことを感じました。そしてイエス様が去って行かれるということを暗示し始められると、弟子たちの心は6節に書いてある、16章6節に書いてあるように、あなた方の心は、私がこれらのことを話したためにあなた方の心は悲しみでいっぱいになっていますおっしゃいました。弟子たちの心が悲しみでいっぱいになっているのをご覧になって、その直後にイエス様は、私が去っていくことは益ですとおっしゃった。去っていけば助け主がおいでになる、私は助け主を使わすとおっしゃいました。そして16章のところで、あなたたちは自分は身元に去っていくけれども、そして弟子たちにはまだ隠されている イエス様が御業をなさるわけですが、その末でしばらくするとあなたたちの悲しみは喜びに変わるっていうふうにおっしゃいました。20節です。あなた方は泣き嘆き悲しむが、世は喜びます。あなた方は悲しみます。これは十字架です。しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。22節喜びの時が来るというふうです。あなた方も今は悲しんでいます。しかし私は再びあなた方に会います。そしてあなた方の心は喜びに満たされます。その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。そして今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい、そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ちあふれるようになるからです。イエス様はですからここで、これからイエス様の皆を求めて生きなさいって励まされました。自分を捨ててイエス様のように自分の十字架を追って、そしてイエス様に従っていって、イエス様の皆に求めて行くならば、豊かに与えられて喜びが満ち溢れるようになるとお約束くださいました。そしてこの前生産準備礼拝の時に25節から28節までをお読みしたと思います。今いよいよこの御言葉の時が来ようとしています。そしてあなたたちの本当に御父があなた方を愛しておられることがはっきり分かる時、あなたたちが直接御父に求めて聞いていただく時が来る、26節に言われています。それは信じたからだ、あなた方が私を信じたから、あなた方が神様の御子であると自分のことを信じるから、また罪の贖い主、命の主と信じるからだという意味です。27節父があなた方を愛しておられるのです。それは私が神のもとから出てきたことをあなた方が信じたからだ。そして今日のこの対話となってきます。弟子たちは今までおっしゃってきたことに対して口を開きます。今日のところで29節です。そしてそのイエス様のご遺言の最後に、ご遺言のクライマックスの言葉がやってきます。弟子たちは最後に29節のところで口を開きます。弟子たちは言った、本当に今あなたははっきりとお話しくださり、何も例えでは語られません。あなたがすべてをご存知であり、誰かがあなたにお尋ねする必要もないことが今わかりました。ですから私たちはあなたが神から来られたことを信じます。そしてイエス様は遺言の一番最後にこうおっしゃいます。クライマックスです。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私に会って平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。実は私が洗礼を受けたのは中学校の2年生の時でした。私は父が長老教会の教会員で、当時は長老にもなってたと思いますけど、どういうわけか父は子供に幼児洗礼を授けることをしなかった。父がクリスチャンになった時、もうすでに私が ちょっと大きかったということもあったかもしれません。2つ3つなってたと思いますね。だけど父はあまりよく聖書の教理が深くは分かっていなかったので、で四次洗礼の意味がよく分からなかったということもあると思いますが、とにかく私は四次洗礼を受けてなかった。それで中学の2年生になった時に神様が私の心に働いてくださって、それは私の母が小学校5年生の時に亡くなった それがきっかけで私の心の中に本当の神様に対する信仰が始まって、御言葉を本当に中学の時読み始めてたんですが、で自分から洗礼を受けたいと思いました。それで、牧師先生に言いました。で洗礼を受けたんです。その当時80歳を過ぎてるその大ベテランの牧師先生でした。今村幸太郎っていう人でしたけど、そしてその先生が、まあ、いろんなことがありましたけど、それが省略しまして聖書をくださった。その聖書に確かこの聖句が書いてあったと思います。あなたが私に会ってこのようなことをあなた方に話したのは、あなたが私に会って平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。だから私のクリスチャンの人生の中で本当に最初の頃に心の中に深く覚えさせられた御言葉でした。そういう御言葉は皆さんにもありますか？何かのきっかけに洗礼の本に書いてあったり、もらった聖書に書いてあったり、または決心する時の御言葉だったり、御言葉っていうのは本当に私たちの中に心に刻まれると、それが大切な良い働きをします。私もこの御言葉何回も何回も心の中にその浮かびました。どこに書いてあるかヨハネ福音書は分かったけど、ちょっと分かってなかったんですが、それでも世にあっては苦難があります、しかし勇気を出しなさい、特に最後のこの私はすでに世に勝ちましたっていうこのお言葉、この力強いイエス様の宣言、それは私のクリスチャン人生にとって本当に神様がくださった大きな励まし、大きな宝だったと思います。皆さんも本当に信仰生活をしっかり立てていくために、やはり御言葉だと思います。皆さんに与えられる御言葉、それをしっかり心の中で刻むことが大事です。いろんな機会に御言葉があると思いますね。例えば牧師になるときに、その何か御言葉がはっきり与えられるということはとても助けになる、ありますね。その牧師じゃなくても信徒の方でも、自分がクリスチャンとして洗礼を受けたり、または人生の中で大きな変化や決心の時、試練の時、御言葉が与えられて、それが心の中に無理に覚えるんじゃなくて本当に心に刻まれると、それは私たちを導く御霊の手段になります。あなたはそんな御言葉を持ってますか？おそらくクリスチャン生活の中でそういう御言葉をいただいていると思います。だからそれを大事にするということですね。思い出して大事にするということを考えていただきたいと思います。私にとってはこれはその一つでした。どうしてこの御言葉が選ばれたのか私に対して分かりません。まだ中学2年生の子でしたけど、世にあっては苦難があります、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちました。さあ中学2年生の私に対して、確かにその頃こう母が召されて、そして親一人子一人で暮らしておりました。そんなことを考えて苦難という言葉をお選びになったのかもしれませんけども、けどこの御言葉は私にとって 本当に重い言葉でした。で、今日改めて、ああこれがイエス様の遺言の最後の言葉だったんだなってことを思わされました。私はすでに世に勝ちました。これは本当にイエス様の、素晴らしい意味での決め言葉です。遺言の最後の決め言葉でありました。ああその御言葉をいただいてたのかということを改めて心の中で思います。さて、それじゃあ今日29節から33節までここで聞いてまいりたいと思います。まず29節と30節のところで、その弟子たちへの御言葉ということ、御言葉は全てを明らかにしているということを聞きたいと思います。イエス様は弟子たちがそれを言ってるんですけど、御言葉は全てを明らかにする。で、2番目に31節と32節のところで、信じている者に主が去っていかれる試練が来るということをここで聞きたいと思います。信じている者に主が去っていかれる試練が来る。この試練は弟子たちにとってはイエス様の十字架、十字架でイエス様が亡くなられるということでした。3番目に33節のところで、その中でイエス様はこの十字架の末に、あなた方は平安を持ち勇気を出し勝利を悟れというふうに最後におっしゃって、そして遺言を閉じられます。あなた方は平安を持ち勇気を出し勝利を悟れ。じゃあご一緒に聞いていきたいと思います。まず29と30節です。弟子たちは言った。本当に今あなたははっきりとお話しくださり、何も例えでは語られません。あなたがすべてをご存知であり、誰かがあなたにお尋ねする必要もないことが今わかりました。ですから私たちはあなたが神から来られたことを信じます。御言葉がすべてを明らかにしているということをまずここで覚えさせられます。29節、弟子たちは言った。本当に今あなたははっきりとお話しくださり、何も例えでは語られません。ここまで弟子たちはイエス様の遺言をずっと聞いてきました。そしてだんだんとイエス様がはっきりお話になり始めました。弟子たちは私たちにでも分かると思いました。その見てください、今あなたは本当にオープンに大胆に公にお話しくださっています。そういう意味ですね。今はっきりとお話しくださりと、はっきりとという言葉ですけど、これはそのパレーシアという特別な言葉が使ってあって、オープンにはっきりとフランクに、はっきりと大胆に、本当にもちろん確信を与えるようにお話しくださっています。何も例えでは語られません。例えとかいろんな遠回しの表現とか、それ一切お持ちにならず、もう隠さずにお話になります。まあ、イエス様はもともと例えなどは弟子たちに対してはちゃんと解き明かされました。そしてあなたたちにははっきりと語るがとおっしゃいました。だけどそれでも弟子たちに対してしばしば イエス様が本当に弟子たちがその真意がわからない場合には例えでお話になった場合もありますけど、だけどここでこの最後の晩餐のご遺言ではイエス様はもう隠してらっしゃらないと弟子たちは感じました。自分たちにでも分かると思いました。その30節のところで今分かりましたって書いてあります。本当に分かると。確かに弟子たちはまだ全てを分かりきったわけではありません。イエス様が十字架でなぜ死ななければならないかなということは分かっていないと思います。その先のよみがえりのこともまだ分かっていません。だけど弟子たちは自分たちでも分かるようにイエス様がはっきり語ってくださっていると今感じています。オープンに大胆に弟子たちが確信を持つように、もう隠される思いは何もなくてはっきり語ってくださっています。それで弟子たちは次のように言いました。30節のところです。あなたがすべてをご存知であり、誰かがあなたにお尋ねする必要もないことが今わかりました。御言葉が本当にはっきり語られているっていうことを弟子は感じました。それがどういうふうに明白なのか、どういうふうにはっきり語られていると弟子たちは感じたのか、それがここに書いてあります。イエス様が、あなたがすべてのことをご存知であるっていうことを私たちははっきり分かりましたっていうのです。イエス様がもう全部知ってらっしゃる方だっていうことを弟子たちは感じました。また誰も何も質問する必要がないのだということを分かりました。つまりイエス様がここまで13章のところからご遺言をずっと語ってこられて、だんだんご自分の死ななければならないこともお語りになり、その後に悲しみの後に喜びが来ることもお語りになり、聖霊助け主が来ることもお語りになり、弟子たちはいろいろ分からなかったかもしれませんけど、だけどイエス様が本当にオープンにはっきり弟子たちに分かるように全部話してくださってる。そこから弟子たちが感じたのは、イエス様はもう全部ご存知なんだなってことを感じたわけです。そしてもう自分たちは何もイエス様に質問する必要はないんだな、ただイエス様を信じればいいんだということを彼らは感じたわけです。皆さんもそのようにイエス様に対して思われたらと思います。これは気持ちと気持ちの問題かもしれません。イエス様が本当に心から弟子たちを愛して、弟子たちがいろいろまだわからないところがある、十字架のことも復活のことも贖いのことも弟子たちは十分わかってない、それでもそれをお責めにならないで、とにかく大胆にはっきりと語ってこられました。そのイエス様の心から彼らを愛して、そしてその真理を教えようとするお気持ち、それを弟子たちは感じたんだと思います。だからあなたが全てをご存知であることが分かりました、もう私たち何も質問する必要がないことが分かりました、今そのことが分かりました、そういうふうに感じたのです。あなたもイエス様のことを全部わからないと思うかもしれません。イエス様のことがわからないから信じられない、それは変な話です。僕たち神様のことやイエス様のこと全部わかるはずはないのに、自分がやっぱりイエス様の上におるからまだそんなことを思うんですけど、でもとにかくイエス様のことをまだわからないと思うかもしれません。それでも問題はわかるかわからないかじゃありません。あなたの気持ちが本当にイエス様が全部ご存知だっ ていうことが分かるかどうかです。受け入れるかどうかです。そしてもうイエス様に何も質問する必要がないんだと思うかどうかです。イエス様は全部ご存知で何も質問する必要がない。僕たちはまだ全然分かってないところがあるけど、イエス様をとにかく信頼すればいいのだということです。ここで弟子たちは誰が代表で言ったのか分かりません。みんな口々に言ったのかもしれませんが、あなたが全てをご存知であり、誰かがあなたにお尋ねする必要もないことが今分かりました。ですから私たちはあなたが神から来られたことを信じますということができました。先ほど詩編の119編の G を歌いましたけど、そこで2番のところ、2番を歌いたいと思ったからこれを選んだんですが、ちょっと歌いましょうか。119の G の2番、御言葉開けば光放ち、愚かなる者に悟り与う。このところでこの詩編が心の中に浮かびました。御言葉の音が開かれるときに心の扉が聖霊によって御言葉に対して開かれるときに、私たちは光が御言葉から放たれて私たちの心に入ってくるのを感じます。イエス様の言葉が全部わかるということじゃありません。イエス様が全部わかるなどということは僕たちには完全にはありません。だけどイエス様を信頼することはできます。あなたは何かを信頼するときに分かることによって信頼してますか？それは間違いです。信頼するというのは別のことです。本当にイエス様が愛してくださって、私たちがそれに自分を頼るのです。イエス様が全てのことをご存知でいらっしゃるってことを弟子たちは感じました。もう何も質問する必要はないんだということをこれらの遺言を聞いてきて感じました。そしてそのことが今本当に分かったと思いました。心で受け入れることができました。御言葉の音が開いて、で心の中にイエス様の光が入ってきてるんです。それが信仰の源でございます。30節の最後、ですから私たちはあなたが神から来られたことを信じます。私たちの信仰の源は生けるイエス様の御言葉、聖書の御言葉、それを聞くうちに全部ご存知でいらっしゃるということが分かってきて、もう私は何も質問する必要がないと感じられて、本当にそれが今分かると思ってイエス様を信頼するということであります。このですから私たちはあなたが神から来られたことを信じますと書いてありますが、このですからという言葉のところで原文では直訳するとこのことにおいてっていう言葉が入っています。このことにおいて、これはイエス様がここまで遺言として最後の晩餐の席でずっとお語りくださった御言葉のことです。それゆえに、つまりこのことというのはそこで語られたことの中心は イエス様が本当に神様の子であられること、またこれから去って十字架で救いの技をなさるということ、まだ十字架という言葉をおっしゃっていませんけど、それが暗示されていました。それらのイエス様のおっしゃったことにおいて、私たちはあなたが神から来られたことを信じます、私たちは信じますと、ここで弟子たちはイエス様に申し上げました。弟子たちは感じたんです。ああ、イエス様は全部ご存知でいらっしゃる、私たちは何ももう聞く必要がない、今までお語りになってきたことをこれから去っていかれる神様の御子でいらっしゃる、これから去っていかれる、それらのことを中で改めて神様からあなたが出てこられた方だと信じます。主の御言葉は本当に魂を、あなたの魂を光で照らして明らかにイエス様のことを示すのです。そして信仰を生んでいきます。今日のこの29と30節のところで、私たちは御言葉が全てを明らかにしていく、そして信仰を生むということ、それを改めて覚えることができました。さて、それじゃあ次2番目ですが、それで31節と32節でございます。イエスは彼らに答えられた。あなた方は今信じているのですか？見なさい、その時が来ます。いや、すでに来ています。あなた方はそれぞれ散らされて自分のところに帰り、私を一人残します。しかし父が私と共におられるので、私は一人ではありません。ここでイエス様は語りかけられます。そして信じている者から主が去っていってしまわれる、そういう試練がやってくるということを弟子たちに最終的にお語りになります。その試練というのは弟子たちにとっては十字架です。まずイエス様は弟子たちがこれらのことを通して、私たちはあなたが神から来られたことを信じますと言ったのを受けて、そして今信じているのですかというふうに語り始められました。あなた方は今信じているのですか。信じているということは、イエス様がご遺言でずっと語ってこられたことを聞いて、改めてイエス様が特別な方、神様から来られた御子でいらっしゃるということを知ってるということですかということを確かめるという意味があります。あなた方は今神から来られた御子でいらっしゃる、誠の神の方でいらっしゃるということを信じているのですかという、あなたが神から来られたことを信じますということはそういうことなのですかと確かめていらっしゃいますが、その上でもう一つの意味が込められていると思います。それならさらにあなたは自分がこれからすることについても分かりますかという意味が込められていると思います。 弟子たちが、私たちはあなたが神から来られたことを信じますと言ったとき、イエス様は改めて、あなた方は今信じているのですか、この今という言葉が非常に強い、普通使わない just now というような意味の言葉で強い言葉です。あなた方は今それを信じているのですか。で、その今っていうのは32節の見なさいその時が来ますとつながっています。今あなたはそれを信じているのですか。今までイエス様のおっしゃってきたことをずっと聞いてきて、全部わからなくてもイエス様が全てのことをご存知であり、そして何も質問する必要がない、本当に神様の御子でいらっしゃるっていうこと、それはっきり分かってきた、信じます、あなた方はそれを今信じてるんですか、それ以上のこと、それが来ますよ、今信じてるのですか。じゃあ今次のことが始まります。見なさいその時が来ます。つまりそれなら、神の子だと知ってるなら、さらにイエス様が十字架で死なれる、そしてあなたたちの罪の贖いになる、その啓示もやってきますよという、そのニュアンスが入っていると思います。あなた方は今信じてますと言ってます。それはどういう意味でしょうか。確かにあなたたちは今神様の子だということを、イエス様が神様の子だということを知ってるのですね。それは改めて確認しています。 そしてその上で、この今信じてるのですかっていう疑問のに込められている言葉は、それならさらに深いことをあなたたちは分かりますかという意味が込められていると思います。ちょっと今信じているのですかっていうのは反語疑問のようなニュアンスがありますね。今あなたたちはこのことを信じているのですね。ではこのことまで信じられるのですかというようなニュアンスです。そしておっしゃいます、見なさいその時が来ます、いやすでに来ています。あなた方はそれぞれ散らされて自分のところに帰り、私を一人残します。見なさい時が来ます、いやすでに来て、ここにもう始まってあります。これ完了形が使ってあります。その時が来ます、これは現在形で来るっていうことです。しかしいやすでに来ていますというのは、これはギリシャ語の完了形というのは非常にシャープなナイフみたいなもので、一つの一点をえぐり出して、そして強調します。今すでに出来事があって、そしてもうそれは止められない、始まってしまっているというような意味を表しています。見なさいその時が来ます、いや今もうそれは始まっていて、もうそれは今進んでいっています。あなたたちは今信じているというか、そのことをさらに信じなければならない、信じられるだろうか、それそのことを信じる必要がある。それはイエス様が神の子であるというだけでなく、本当の贖い主、十字架の主であるということを信じるということです。あなた方は一人一人散らされる、その散らされるという言葉、まあ、種なんかをばらまくときはスキャターっていう英語を使いますけど、これディスパースっていうことにも訳されます。ディスパージョン、離散のユダヤ人というか、いうときに離散っていうふうに ディスパージョン使いますね。あなたたちはみんなバラバラになる、一人一人がそれぞれってありますが、これ each という英語です。一人一人がバラバラに散らされて自分のところに帰るようになる。それをあなたたちは耐えられるか。みんなバラバラになる。そしてその後で、私一人を残します。これも非常に強調してある。この私をという言葉が、普通ギリシャ語でメっていう簡単な言葉なんですが、めったに出てこないカメっていう言葉が使ってあります。カメ、まあ、あの私っていうのをギリシャ語ではエゴっていうんですけど、それを強調するときにカゴって言います。それと同じように、これは私をっていうときに普通は目だけで済むんですが、カメっていうふうに書いてある。これは非常に強調して、しかもそれが冒頭に出てきてます。そのカメモノンアフェテ、私を一人だけ残す、あなたたちは。これイエス様のお気持ちが出ています。あなたがそうやって一人一人バラバラに散らされてしまって、私から去っていくとき、この私をあなたは一人で、一人ぽっちで残すのだ。そして32節、しかし父が私と共におられるので、私は一人ではありません。私は一人残される。しかし私は一人ではない。つまり一人残されるとき、言い換えると見捨てられるとき、あなたたちが私をみんな見捨てて、それぞれバラバラに散ってしまうとき、それがやってくる。しかし私は一人ではない。なぜなら御父が私と共におられるから。確かにイエス様は十字架にかけられたとき、その十字架の上で、その人間としてのイエス様が、その命について父なる神様から見捨てられる経験をなさいます。十字架での上で人間として見捨てられて死んでも、それでもイエス様は父のもとに確かに行かれます。詩編の22編でそのことが予言されていますが、22編の一節で、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、歌ったその後で3節のところで、しかし父なる神様への確信の賛美が歌われます。そのようなふうにイエス様はご存知ではありました。父なる神様からお見捨てになられる、見捨てられるということが、私たち人間が神様に見捨てられて滅びなければならないという、それを全部背負われることが、どんなに痛みであり、また絶望であられたかということ、人間としては。しかし永遠の今という点では、父なる神様は決して御子なる神様からお離れになりません。詩編22編でも、どうしてお見捨てになったのですかと歌いながら、3節では、あなたは聖なる方、御座についておられる方、イスラエルの賛美ですと告白しています。このように信じている者が、者からイエス様が去っていかれる試練、十字架がやってくるということをイエス様はここでおっしゃいました。全てを明らかにする御言葉を受けて、弟子たちがあなたを信じますと言った時、イエス様はさらに一歩先を おっしゃったんです。今信じてるのですか。確かに信じている。神様の子であるいらっしゃるということを受け入れているのだろう。しかし、ではさらにあなたたちは信じるか。つまりご自分が去っていって、あなたたちが皆一人一人バラバラに散らされてしまって、そして私一人をあなたたちは見捨てていくときに、その私が十字架にかかるその意味を信じるか、十字架の主であることを信じるかと、さらにここでイエス様は追求しておられるわけでございます。しかし父が私と共におられるので、私は一人ではありません。私は確かに一人残される。しかし一人残されるとき、私は一人ではない。御父が私と共におられるから。その上で最後に33節、イエス様はこの十字架の向こう側を見据えて、そして弟子たちの遺言を、弟子たちへの遺言を締めくくられます。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。皆さんにも御言葉はすべてを明らかにしておられます。イエス様のお気持ちは御言葉を通して皆さんの心の中に入ってくることができます。そして皆さんはイエス様がすべてのことをご存知だということを覚えて、イエス様に頼る、信じることができます。しかしイエス様は弟子たちに対しても、あなたは今信じているのですか、みんな私を残していく時が来る、私が残される時が来る、そしてこのこれからイエス様も弟子たちも試練の中に入っていくということです。クリスチャンの人生はイエス様が十字架にかかって殺されたように、私たちも自分の十字架を追ってイエス様に従っていく人生です。クリスチャンになったということはもうそのことは分かっているわけです。主が十字架にかけられて亡くなってくださったわけですから、私たちも主の十字架を追って歩んでいきます。しかし先立って行かれる主が私たちに励ましてくださっています。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。ここでイエス様はその十字架の末に私たちに、イエス様がお与えくださることを三つおっしゃっています。あなた方が私にあって平安を得る。これらのことを今まで語ってきた主の御言葉、それがいろいろ語ってきた目的、それは私にあって心を合わせて あなたたちが私に会って心を合わせて、そしてこの平安を持つためです。平安、ピース、心の平安。あなた方はイエス様の御言葉を聞いてきましたでしょう。イエス様がこれらのことを語ってこられた、これらのことをあなた方に話したのは、イエス様の御言葉が語られてきたのは、あなたがイエス様にあって平安を得るためです。御言葉を聞いてくると、そしてその中心であるイエス様を私たちがしっかり受け入れることができると、あなた方は私にあって平安を持つ、ピースを持つと。御言葉を聞いて、そしてこのピース、平安を持ちなさいというふうにイエス様は最後に、遺言の最後におっしゃいます。約束してくださいます。あなたたちは私にあってある時平安を持つ。2番目に、世にあっては苦難があります、しかし勇気を出しなさい。世にある限りあなた方はいつも持っています。持つっていう単純な言葉が使ってあります。いつもあなたたちは持っている、抱えている。この苦難っていう訳してある言葉、これはいろんな意味に訳せる言葉です。スリプシスという言葉ですけど、まあ一番単純な訳はトラブルです。いろんなトラブルがある、いろんな悩みがある、いろんな苦しめられること、苦しむことがある。ハードサーカムスタンス、本当に難しい困難がいろいろある。この世にある限りあなた方は問題、悩み、苦しみ、難しい困難、それを持っています。しかしここでサルセイテという言葉です。勇気を出せ、勇気をしっかり握れ、テイク、勇気を握れ、自分を励ませ。この世にあって私たちには問題や悩みや苦しみや困難な問題がいつもある。しかしサルセイテ、勇気を出せ、勇気をしっかり自分で手で握りなさい。勇気です。あなたに必要なことはまずイエス様にあって御言葉を、イエス様が語ってきてくださったのはあなたの心に平安がやってくるためです。だから御言葉をしっかり聞いて、そしてイエス様が、人間の言葉じゃなくてイエス様が語ってくださることを本当に聞こえてくると、皆さんの心に平安がやってきます。またいろんな問題がこの世にある限り私たちに襲いかかってきますけど、しかしイエス様は勇気を出せおっしゃいます。 これらのことをあなた方に話したのはあなた方が私に会って平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。で最後にイエス様おっしゃいます。私はすでに世に勝ちました。私はすでに世に勝ちました。私、ここでエゴって言葉が、エゴという代名詞はなくても意味は同じなんですが、本当にそれを強くするためにエゴという言葉が入っています。私は、私がいる、あなたを愛している私がいる、あなたを救う私がいる、この世であなたの救い主の王として主が共にいてくださる。しかもここで世に勝ちましたとあります。この勝つという言葉、勝利するという言葉、これニコスという言葉なんですね。私ニコスというクレジットカード持ってますけど、あれが勝利という言葉、ビクトリーという意味だとは知りませんでした。まさにこの世のニコスカードはビクトリーをもたらしてくれるお金がある範囲内でできるかもしれませんが、しかし本当のニコスが与えられる、それはイエス様によってです。ニコスの本当のクレジットはイエス様です。ニコスはビクトリー、今イエス様は勝利されて今おられます。ここにも完了形が使ってある。もう完全に勝利されて、そして今それが続いているということです。蘇られて今続いているのですから、勝利されるということはイエス様が私たちに対する悪を征服され、全ての問題を克服され、そしてあらゆることにおいて私たちへの勝利の判決を勝ち取ってくださったということです。主にあってあなたには勝利があります。ロマ書の8章の37節のところに、しかしこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です、訳してあります。英語では More than conqueror というふうになっていると思いますが、これはジンスピア先生が黙示録で仲介なんかでも、これが黙示録の中心精神だとおっしゃってたと思います。イエス様が完全な勝利者としていてくださる、それがこのイエス様の弟子たちに対する遺言の一番最後でございます。あなたには主にあって勝利がある、ビクトリーがある、ニコスがある。だからあなたは私が去っていってもその中で御言葉を聞いて、そして立ち続けなさい。あなたは私にあって平安を持つことができる。いろんな問題があるけれども勇気を出せ、私は勝利している、そうイエス様は宣言されて、そして十字架に、そう言い残して弟子たちに十字架に向かっていかれたということであります。それじゃあ 23編の A を賛美いたしましょう。